解体者の夜ヘルツ
ヒーラギスカサ俺の嫁ミヒラサンペイです。
セーバーは俺の嫁ドイチョウです。
サワチカエディヤシナゴミ三浦朝さん俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで始まりました、今週の二次元最大者の夜ヘルツですけれども、まずは、投げ銭のご報告があります。
やった
ありがとうございます、
マジスティックトゥエルブさん、
いつもありがとう。
12、
二次元エロ話とても興味深いテーマですが参加できませんでした。坂台の立ちにしてくださいということで、投げ銭いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとう。
いつもすんません。まあ、こういう形でね、ライブ来れない方もいろいろやっていただけるとありがたいかなと思ったりする次第でございます。
うん、いいじゃん。
嬉しい。
さあ、そしてですね、8月のバーイベント、日程が決定しました。
おい。
二次元最大者の夜ライトセブンティーン、こちら、阿佐ヶ谷ロフト A さんのバースペースで、8月17日の、夜開催。
ざっくり前回と同じぐらいの時間かなとは思うんですが、ちょっと兼ね合いで変更になるかもしれないですね。
はい、まあ、ホールとのね、兼ね合いがあるので、バーイベントは、はい。で、まずは日程のみの発表になるんで、まあ、タイトルと正確な時間、そして予約の詳細は、まあ、追って二次祭の公式 X、はい、で発表されると思いますので、ぜひぜひ皆さんまたご予約よろしくお願いします。
お願いします。
ね、なんだかんだ言って、あの、2週間後ですからね。
うん、そうですよね。そうなんですよ。はい、だから、ね、9月やるならもう決めとかないとな、みたいなとこもありますからね。
まあね。
まあでも、バーイベントはどうしても直前になっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
うん。なんですけども。
だからまあ、ニコニコもね、復活するんで、もしかすると生配信とかと交互にやるみたいなね。
ああ、なるほど。
いいかな、とかとも思ったりもしますので。
うん、
はい。まあ、でもその辺はまたおいおい発表していきますのでよろしくお願いいたします。
とりあえず17日に17回目をやるということですね。
はい。やります。
はい。わかりました。
よろしくお願いいたします。ロフトでイベントです。
あ、それ終わりでやるの？
はい。そうなんだ。そのまま。はい。
もうそこしか空いてないって言われたんで。
あれ、あれだ。
初動は朝まで飲むのがしんどいっていう。
ほら、もう。
大丈夫ですか？
いや、もう、8月に二次祭、バーイベントでやるって決めちゃったからもうそこしか空いてなかったんだ。
そう。
申し訳ない。
みんなのスケジュールとお店のスケジュールと、いや僕は全然大丈夫なんで。
申し訳ない。
とんでもないです。みんなもあの残っていけばいい。
いや絶対帰る。
心配なのはドイツ声ガラガラじゃないか。大丈夫か。
いやなんかね、ずっとね、なんか咳止まんなくて最近。
ちょっとあの。ドイチューさん、ご飯ほんと食べてください。はい、まあ、でもそんな感じで、もう年も年で、皆さん、もろもろ体調もいろいろありますけれども、アニメの話をしていきたいと思います。
それがいい。
はい。じゃあ、今回は私からですね。
はい。
あの、まあ結構最近ってこう、いわゆる異世界転生とか転移作品ってもう書店とかでもね、いろいろなの見るじゃ、見かけるじゃないですか。
はい。もうコーナーみたいになってますよね。
ね。で、そうすると中には、うん、こんなのもみたいな、結構とんでも異世界ものみたいのも目につくようになってきたじゃないですか。
はい、はい。
僕、ちょっと
見かけ、
そう、ひろゆきとか、あと、マツケンサンバのマツケンさんが、なんか異世界召喚されたみたいなのとかもあったりとかして。
なんか、プーチンみたいなのもありましたよね。
ありました。
うん。
だから結構、まあ、うん、著名な方が、異世界に、まあ、転生というか転移するみたいのも、結構、増えてきてんのかな、うん。で、そういう意味で、それ系のアニメの、それ系の、はい、まあ、異世界もので、多分、まあ、先陣を切ってアニメ化になったのはこれかなと思うのが、異世界失格。
はいはいはい。
はい。まあ、タイトルでわかる通り、まあ、一応ね、あの登場人物、文豪の先生が、はい、愛人、さっちゃんと、川に受水心中をする、というとこから物語始まりまして。
うん。
で、一応、川のその名前も、あの、一文字、こう、カメラの画角で見えないんですけれども、なんとか川上水。まあ、おそらく玉川上水なんじゃないか。はいはいはい、だからまあ、いわゆる、太宰治ですよね。
うん。
まあ、そういうのをモチーフにしてんじゃないか。明言はされてないですけれども。まあ、完全にモチーフは太宰治なんじゃないかと。で、じゃあ、まあ、その文豪の先生と愛人が、受水真珠をして、それで転生するのかなと思ったら、やっぱりそこは転生ものなんで、もう激流の川のほとりに二人で立って、お互い赤い紐手首で結んで、さあ今まさに川の中へっていうところにトラックが突っ込んでくると。
うん。
そこはもうやっぱりテンプレなんだってことで、うん。で、まあ目覚めたらそこは異世界って感じなんですけれども、もうこれどうなんのかなと思ったんですよ。もう展開っていうのが。
お
うん。
で、まあやっぱり、先生がこう転生して、こう、教会みたいなところにね、で目覚めて、
はい、
あ、これがあの世ってやつか、随分西洋風だな、みたいなこと言ってたら、まあ、はい、女神官、アネットというのが現れて、まあ、この地の案内役ですって。で、まあ、先生に対してあなたは選ばれし勇者だったんですよ、みたいな感じで話してる最中に、はいはいはい、一方先生はカルモチンっていう睡眠薬大量に飲んで、話の途中で服毒自殺を図ったりして、
はい、
で、まあ、そのアネットも、まあでも、召喚されたんだから、この人は、この世界を救う人なんだってことで、ステータス見たら、うん、まあ、レベル1なのは、まあ、しょうがないとして、HP、ヒットポイントが1、マジックポイント0、で、テキストウィンドウは真っ赤で、特別なスキル何もなし。これ、うん、死んじゃうのこの人みたいな感じになってて、
うん。
で、まあ、アネットは、あ、これはなんかの手違いで転移させてしまったんだ。あ、この人はこの世界で生きていけないかもって、こう申し訳なく思うわけですよ。
うん。
で、そしたら、まあ先生は、まあ心配には及ばんよと。僕は死に場所を探しているだけなんだ、みたいなことを言うんですね。
はい。
したら、なんかこのアネットが、こう、トゥーンクじゃないですけど、
トゥーンク。
鼓動が、どんどんこう、彼女の鼓動が聞こえてくるんですよ。
はい。
で、まあ、アネットの過去回想みたいのがちょっと始まって、まあ、アネットはずっとね、念願の神官になれた。で、異世界から来た、その勇者様に、お仕えするんだ、手助けするんだって意気込んでた若い時代もあったんですけど、
うん、
異世界からもう今まで来る人来る人が、まあ、なんですかね、生きってる元社畜が来たりとか、
うん、
あ、もしかして俺伝説の剣抜いちゃいました?みたいな感じの、ちょっと、無自覚、ドヤ顔系が来たりとか、いわゆるまあ、はい、ね、異世界ものの、まあちょっとしたまたこれもテンプレになってるのしかこう相手にしてないと。
はい。
で、そんなのを無理してチヤホヤしてるうちに、こう希望に満ちてたアネットの目がどんどんどんどんハイライト消えて死んでいくんですね。
心がね。
うん。で、結局自分はその勇者をその気にさせるために、そのチヤホヤするアネット役勇者を落とすサチスセソって言ってたんですけれども、それをなんか繰り返すだけの女になってたと。だから異世界でもうそんな生きってるやつとかドヤ顔系のやつしか来ないから、異世界で生きていく術のない放っておけない系に免疫がなかったんですよ。
なるほど。
で、私はこの方が来るの待ってたんだってことで、アネットは先生に、まあ、完全に惚れてしまうと。
うん。
で、まあ、先生は一度その、教会的な寺院みたいなとこ出る、神殿みたいなとこ出るんですけれども、まあ、その間中ずっとアネットは、冒険者様をお守りください。で、願わくば、いつかまた再会できることがありますように、みたいなことを祈り捧げてきたら、先生はちょっとこう、外出てる間に、まず愛人のサッちゃんを探してもう一回真珠を果たすっていう、ちょっとよくわかんない旅の目的を、う
んうん、
見つけて帰ってくるんですね。
まあだからサッちゃんも同じく転移してるはずだっていうこと
です。はずだと、
うん。うん。
で、なおかつその道中でひょんなことから助けた猫耳少女も一緒に連れてくるんですよ。なんか元気っ子、猫耳少女みたいな。
はい。
はい。
でも、再び現れた先生、猫耳少女は連れてるわ。なんか、サッちゃんという女性に心当たりないかねって聞いたりしてるとかして、もう、アネットの恋心がグラングランに、こう、揺れると。最初結構神々しくて、おごそかな雰囲気だったアネットが、もうどんどんどんどんこの、1話だけで残念美人になっていくのが、めちゃくちゃちょっと可愛くて。
うん。
なんかこう、ちょっと、異世 界失格っていう太宰治あそこに放り込んだらみたいなところもあれば、このアネットっていうのがその、ダメンズ好き新刊みたいな感じのちょっと可愛さもあって、
うん
うん、あ、これ面白いなって思ってね、ちょっと見始めたわけですよ。
なんか、思ったよりハーレムアニメでしたね。
ね。ね、そう、うん。意外とその、タマって呼ばれてる猫耳少女も、アネットほどデレデレではないんだけど、うん、やっぱりちょっと先生のことを気に入ってたりとか。
懐いてる感じね。
うん。
で、また2話3話とか進んでいくと、また新たな、ね、
なんかね、女キャラいっぱい。
はい、一国の姫が、なんか、その先生とのことを好きになって一緒に心中するみたいなことを言い出したりとか。
うん。
おう、だから結構でもギャグとしてはこの時代にも攻めてるかなって、その心中とか、ちょっと言ってしまえば自殺をギャグにしてるみたいなとこあるわけじゃないですか。
はい。
うん。でもそこはそこで、太宰ってフィルター通すから、ちょっと、まあ、太宰をの自殺をギャグにしていいかっていうと、またちょっといろんな問題出てきますけど、でもなんか、やっぱり太宰っていうキャラが立ってるから、面白く、ブラックジョークとして面白い感じにはありますけどね。
あれ、太宰って明言しないのは、やっぱりなんか、いろいろあるんですかね。
まあでもあるんじゃないかな、やっぱり。
うん、
だって昔ドラマでさ、人間失格ってドラマあったじゃん。
はいはいはいはい。
あれ一回ね。
中黒をつけましたもんね。
そうそう、遺族側から。
そうだそうだ。
フレームが入って中黒入れた経緯があるから、まあ、もしかしたらちょっと、うんうん、ね。
なるほど。
お
う、そっかそっか、人間天失格みたいな感じでしたもんね。そうそう。なるほど。
ただそのちょっと後だか前に出た俺好きなバンドで人間椅子って言うんだけど、
はい、
はいはいはい、
ファーストアルバムのタイトルは人間失格っていうタイトルで、
あ、そうですよね、
あれは中黒とかついてなかったんで、まあちょっと基準はいろいろわかんないんですけど、うん、でもまあ一応明言しないのも半ばギャグみたいな、
うん、そうですよね、
うん、うん、でも面白いですけどね、そう、
匂わせ、匂わせ
なんか使い魔にメロスって名前つけたりとか、
あ、そうそうそうそう。まあ他にもいるしなぁとかね、あるし、ウルトラマンにもメロスっていたりもしたし、あとでもなんかトラックとかがさ突っ込んでくるのも、実はこの世界では、この作品では一応あっちの異世界の転移サービスのシステムだったみたいな設定があったりとか、うん、そういうのもなんか面白いなぁと思って、あと意外となんかね、たまに眼蓄のある言葉先生言ったりするんだよ、なんか。うん、アネットが、その不幸せな人をもう一回世界転生させて、幸せになってもらうっていう、そのサービスシステムなんですみたいなこと言ったら、なんか、人が不幸せかどうか勝手に決めるなど、おこがましいにも程があるみたいなこと言って、
あ、
結構、ちょっと響いたりもしてね、そんな言葉に。
なんか、やっぱ、神谷さんなのか、の力なのか、言葉一個一個かっこよく聞こえちゃいますよね。
わかる。なんかね、言葉に力があるよね。
そうです。なんか、お姫様にもなんか、
うん、
ただし、その、自分の選択を他人に委ねたりはしないみたいな。
そうそう。
かっこええなって。
掴んでみると何言ってんだと思うね。うん、でもほんとこれはね、ちょっと面白いなと思って見てますね。まあ、てな感じで、はい、異世界失格おすすめですので、ぜひぜひ。はい。さあ、じゃあ次は、ドイチョウさん行きましょうか。
ね、ちょっとまだそんなに見れてなくて、で、うん、暫定の時とかも見れてなかったんですけど、ナナレ、ハナナレ。
はい。
というアニメなんですけど、うん、まあなんか、チアリーディングを、まあ題材としたような、
はい。
まあ可愛い女の子いっぱい出てきます。頑張りましょう、うん、アニメみたいな感じなんですけど、
うん。
なんか中学校の大会で、
うん、
ちょっと、なんか事故を目撃したかなんかでイップスで飛べなくなった主人公の女の子。
うん。
うん。
が、まあ高校に行って、まだ悩んでるみたいな感じの冒頭で始まるんですけど、
うん。
まあそれでまあ頑張るのかなと思ってたら、結構なんか違う方向で攻めてくるアニメやなと思って。
うんうん。
なんか別々の高校のやつらとどんどん集まっていって。
そうなんだよね。制服、なんか違って、あれと思ってたら、別々なんだっていう、
はい。なんかまあ、パルクールで学校を登校している謎の少女がいて、 そこには優等生の女の子もいて、うん、で、そこは一緒の学校で、
うん、
で、一方なんか、YouTube を撮ろうとしている、ブラジル生まれのハーフの女の子がいて。うん、
あれ、その子とパルクールの子が一緒じゃなかったっけ、はい、高校。違ったかな、あれ、俺も、ごちゃ
って。パルクールの子と、新体操をやってるシオンっていう子が一緒。
あ、新体操の子だ。はいはい、
はい、はい。で、そのブラジルハーフの子と、ちょっとおっとりしたのどかちゃんっていうのが同じ高校で。
うん。
っていう、なんか、割と、最初見たときわけわからんような、複雑な人間関係、
う
ん。
そうっすね。
うん。
うん。で、なんか、まあ、徐々に仲間が増えていくのかと思いきや、割と一気にギュンって全員集まった感じもしたし。
うん。
と思いきや、やっぱりその、カナタはカナタで、自分の学校で一応、チア部にまだ在籍はあるから、
うん。
そっちはそっちで、なんか、部として頑張ってもいるみたいな、
うん、うん。
なんか二重構造みたいな感じにちょっとなってたりとかして。でもなんか、いろいろ見方が面白いんですけど、
うん。
その、鈴葉ちゃんっていうパルクールのキャラの子が、
はい。
めちゃめちゃなんか、クールというか、まあ、うん、無表情キャラ。
不愛想で。
不愛想で。
うん。
で、まあ、そんな、まあ、動画を撮って、チアの動画を上げるみたいな、のでみんな集まってる中で、その新体操の子がいるなら行くみたいな感じになって、
うん。
実はめちゃめちゃ、ガチ勢やったみたいな、その、シンちゃんのことを、ちょっとストーカーみたいな、
ね、もう、
感じで。
シオンちゃんは避けられてるとか嫌われてるとか思い出
してたら、そうそうそう。
もう、それどころか、
もう、
好き好き大好きみたいな。
押しすぎて喋れないみたいな。結構なんか、ずっとクールなキャラやったのが、デフォルメされて描かれるようになって、うん、すごいなんかこの子可愛い。これちょっと暫定見てたら入ってたかもなみたいな。
3は結構ビッグバンじゃなかった？なんか見
て。そうですね。
はい、あれって。
なんかちょっとそうかなと思ってたけど、ここまでとは思ってなかったんで。
いや、絶対さ、行っても仲良くなるとは思ってたわけ、はい、あんだけ振り聞いてるから。
うんうんうん。
でもなんか誤解があって、鈴葉ちゃんは、うんシオンちゃんを敵対視してるのかと思ったら、うん、もうそれどころか、はい、もう、心の中でめちゃくちゃ早口じゃん。
なんか隠し撮りとかいっぱいしてそうですよ。
いや、でもあの二人いいですよ。
いいですよね、うん。なんかそのキャラ同士の関係性もすごく良くて、うん、僕、その、カナタの学校の高野崎高校の2年生の、花先輩っていう人が。
ツインテールの子でしょ？
はい。
うん。
もう、俺、多分好きになると思う。
もう、ここだけで何人だよ。何人だよ。チアやれ、もう。でも分かる。あの子、なんか、はい、トゲトゲしいかと思、子かと思ったらさ、ちょっとビジュアルとかで。
は
い、
うん。
めっちゃくちゃあの、かなちゃん、かなたちゃんのことを、
はい
思ってる。
めっちゃ勝ってるんですよね。
先輩なんだよね、だから一個。
はい。
うん。あの子はちょっと、あのビジュアルで。
きつく言うことが実は甘やかしてるみたいな感じなんですよね。
うん。
うんうん、いや、ちょっとね、ゆうこ先輩臭がするんですよ、この人。
ああ。
ゆうこ。
はいはいはいはいはい。
ちょっと、つんけんして、どつきにくそうな感じだけれども、根底は優しいみたいなね。
うんうん。
ちょっと、注目です。
ああ。
はい。
はいはいはいはい。
なんかそういう、でもそういうめんどくさい子って土井さんあんまり好きじゃないかった気がするんですけどね。
ちょっと優子先輩に変えられたかもしれないですね、これ。歪められたか。
調教された。
はい。
俺、土井さんなんか、すごいけなげな子、けなげなちっちゃい子が好きっていうイメージがあるんで、僕。
まあね、うん。
うん、
ちっちゃいんすよ、花先輩も。
いや、うん、そうだけど。そういうことじゃなくて。
いや、ちょっとね、
花先輩いいな。
俺は、結構、いろいろ変わってきそうな、うん。なんかみんなほんと可愛いんすよ。のどかちゃんも可愛いし。
うん、俺、 あ、その、のどかちゃんか、ヨガか、なんかやってるって子、
はい。はいはいはい。
そんなにまだ目立った感じじゃないけど。
でも、三平さん好きそうですよね。
3話くらいまで見て、そんな目立った感じじゃないけど、うん、あの、はい、ルパさん的な何かを感じてる、俺は。
ああ。実は実力者みたいな。
うん。
はいはいはいはい。
ヨガとインドが哲学が好きって、そこだけ聞いたらちょっとめんどくさそうだけどな。うん。
なんかいろんな視点があって、それぞれキャラすごい立ってるから、
うん。
ちょっと今後も面白そうだなと思ってます。
うん。
そうね。
はい。
あ、そっか、鈴葉ちゃんとしおんちゃんは入学式の時一緒にあれ読んでるから、
そうか、そうです、
同じ高校だ。
はい。
そうだそうだ。
そうです。
うん。いやーこれ誰を好きになるかちょっとわかんねえとこあんな。
はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございました。じゃあ、松崎さん。
はい。なんかね、ここ、1、2ヶ月ぐらいでなんか、劇場版のアニメ、なんか、ちょこちょこ見てて、珍しく。
あら、松崎さんにしては珍しいですね。
そう、松崎といえば、映画館にお金を落とさない、でおなじみだったんですけど、
同じそういうオタクでおなじみだったよね。
はい、はい、
う
ん、お金を落としておりまして、
あらあら、いいことじゃない。
はい、
ことさらお金落としたって強調しなくてもいいけど、見たでいいよ。
あとそう言うほど落としてはないし、そんな映画好きの人からすると全然だし。
そっか、まあね。松崎にしてはでしょ、でも。
してはだから。
比率で言うと、月に2回とかない人だもんね、多分。
絶対ない。年に1回あるかないかですもん。
ああ、そっか。
まずね、なのでちょっとネタバレとか多分するんですけど。
なるほど。
なるほど。まず、じゃあ作品タイトルは。
トラペジウムと、
お
ルックバック。
あ、おぉ。はいはいはいはい。
この二つかなーと思うんですけど。
なるほど。
これは私も見てますね、二つとも。
二つとも。
あ、どっちも。
はい。
じ
ゃあ結構ネタバレするかもしれないですよ、っていうことなんで。
そうですね。
まあ、はい、気になる方はご注意ですね。
はい。トラペジウムが、
うん。
まあ、アイドルを目指す女の子の話で、
うん。うんうん。
で、その、アイドルを目指すっていうやり方も、
うん、
その、主人公である、まあ、ゆうちゃんっていう女の子がいて、じゃその子がアイドルを目指すってなった時に、その、普通に考えたら多分なんかオーディションを受けるとか、
うん、
うん。
なんか事務所に履歴書を送ってみたいな感じではなく、
うん、
自分たちで、アイドル、グループとしてバズりそうな子を、選んで、
うん、
SNS でバズる目的で、活動していくっていう話なんですよ。
ほうほうほう。
だから、全く何の面識もない女の子をなんかスカウトしに行ったりとか、
うん、
うん。
しかもスカウトのする前にまずは仲良くなるところから始めてとか、
うん、
うん。
だから結構なんか策略家みたいな、結構野心あふれる子、うんが主役なんですけど、
だからね、女の子のリサーチとかもしてね、どういうことをしててどういうのが好きかみたいなんとか、
うんうん、
で、なんかその地域にはその北地区、南地区、東地区、西地区っていうのがあって、それぞれになんか高校があって、はい、でそこの高校から一人ずつ、うん、その女の子をスカウトすればなんか東西南北みたいな感じで、
伸びをギュッとねやね。
懐かしいな。
うん、まあ、定期的に話題。
ちょいちょい出る OBQ。
定期的に話題ます、OBQ。で、しかも、普通にアイドル活動するんじゃなくて、ボランティア活動をしていって、その女子高生が。うん、そのことで、ちょっと地域のテレビ局に取材に来られたりとか、そういうのを狙って、みたいな。
作詞やな。
すごいんですけど。
うん。うんうん
で、そっから実際にその、テレビの取材が来て、実際にその事務所からもスカウトが来てみたいな感じのお話なんですけど、
うん、うん。
やっぱこのゆうちゃんっていうのが、やっぱちょっとその野心あふれる感じがゆえに、
うん。
その、ちょっと、きついところもあるというか、
うん。
言ったら、他の3人、まあ4人組の、要はアイドルになるんですけど、他の3人は、うん特にアイドルになりたいって特に思ってない子を まあ、スカウトした感じなんで、
うん、
そもそものモチベーションが違うんですよね。
うん、うん、
で、結構その他の3人に対しての、その当たりの強さとか、
うん、
ああ。
が、すごく、相方にきついこと言ってる芸人、こういうのいるなっていう。
はいはいはいはい。
見かけますね、たまに。
はいはい。
楽屋、
楽屋の雰囲気で壊しやがって。
うん。うん、
ぶち壊し。
うん、うん。外でやってよ、みたいなのはある、
うん。
そういうハラスメント、ハラスメントっぽいところがある。
うん、
うん。だったりとかで、いろいろあって、で、これ他の、ね、今アイドルアニメって結構あるじゃないですか。
うん。
はいはい。
その中ですごいなと思ったのが、まあ、本当にネタバレなんですけど、うん、そのアイドル、解散するんですよね。
うん。へへー。
なかなかないじゃないですか、そのバンドものでもアイドルものでも。
うんうんうん、
なんか、仲悪くなっても、最終的に、あの、何かきっかけで、一致団結して、またみんなで頑張ろうみたいな。
うんうん、
解散したと思って。
うん。
事務所辞めたと思って。
うん。
すげえな、すごいことをやってるなって思って、
うん。
さらに、このアニメの、まあ、原作小説なんですけど、
うん、うん、
その小説書いてるのが、あの、うん、当時、現役のアイドルだった高山和美っていう。
そうだよね。なんか CM で、なんか見たな。
乃木坂の子か。
なんかそんなんでしょ？そうです
ね。はい、うん。で、現役アイドルの子が、こういうの書くんだっていう凄さと。
だから、いろいろね、彼氏バレみたいな、話とかも出てきたりとかもあるし、うん、
そう。で、でも結構僕の周り結構アイドル好きの人とかもいるので、
うん、うん。
から、すごい、えぐるようなアニメだみたいなことを聞いてたので、
うん。
はいはい。
僕はてっきり本当に枕営業とかそういうこと書くんじゃねえかと思ったんですけど、そういう
こと、書くか。
そういうことはなく、
うん。
で、結果的にみんな友達としては仲良く続いていくみたいな話の落としどころで、
うん、
だから解散はするけれどもみたいな感じの、だから元の友達に戻ったみたいな感じが、
お、だから決して後味は悪くないですよ。
悪くない。
うん、すごく最初だからなんか公開当時ちょっと炎上してたみたいな話も聞いてたんですよ。まあ、ね、炎上っていうか。ちょっとネットとかで荒れてたみたいな感想的な部分で。
あの展開どうなんだみたいな人もね。
うんうん、でも、多分これね、俺が思うにアイドルアニメじゃないんですよ。
うん。
うん。
あ、アイドルっていうものを通過して成長したアイドル活動っていう何かを経験して成長した女の子たちの成長物語だから。
なるほど。
なんかね、うん、確かにアイドルものとして見ると期待してたのと違うじゃんみたいのはあったりするかもしれないけど、うん、なんか映画としてすごく面白かったですね。
だから群像劇の方が近いですよね。
うん。
アイドルものっていうよりも。
そうね。他の、なんだろう、4人ずっと掘り下げようと思えばもっと掘り下げれるしね。
うん。
各、おのおのの視点とかでも。
はい。
でも、俺はこれ面白かったな
ぁ。だし、そんな、ガンガン言ってくる、リーダーと解散して、その後友達で入れるって、
ね、
めちゃめちゃファンタジーだなとも思ったし、
うん、
芸人で考えたら多分ありえないだろうし。
ありえないな。
あ
じゃあそういう意味で。
ペーパービューは特殊なケースなんですね。
特殊ですよ。
特殊。
うん、
だから、すごくね、ファンタジーと、その、フィクションとノンフィクションのね、うん、描き方みたいなのがね、うん、ちょうどなんかエンターテインメントしてて。うん、
なるほど。ああ、いい映画ですね。良かったです
。そうそう。もちろんフィクションだからこそのストーリーっていうのもあるけど、うん、でも非常に物語として好きでしたね。
うん。
キャラもみんな良かったし。
は、う、い、ん。
その、うん、ゆうちゃんっていう一番、そう、行き着いこと言う子も、やっぱ自分の中ですごく、はい、反省というか、
うん、
アイコンみたいのを抱くみたいなとことかもあったりして、
で、ゆうちゃんがなんでそういう風にアイドルを集めるようになったのかっていうのも、なんかちょっと一言でボソッとね。
うん。
いや、そのオーディションとか受けたらいいのにみたいな感じのことを言われたら、
うんうん、
それでダメだったからこうしてるのにみたいなことを言ってたりとか、うん、ああ
なるほどね、
うん、それもやっぱり成功法で売れなかった我々の心にちょっと刺さるというか、
そうね、
うん、でも変化球で売れてるとも思えないけどなこっちは、
うん、
だからどうにかしてどうにかしてこう探してる
まあそうですね、はいはいはい、そこはちょっと共感みたいのは見えますけどね、そうそうそう、うん、本当に勝負かけないとっていう思ってる感じ。
共感とその、合間というか、現実の合間みたいなのがあって、うんうんうん、それがトラペジウム。
はいはい。
でも、ルックバックはね。
ああ。
あれって尺どんぐらいだったんですか、
まあ、60分です。
ああ、なるほど。
あ、だから、で、まあ、あれ読み切り一巻の原作じゃないですか。
うん。うん、そうだよね。
あれを、もう本当にそのままアニメ化しましたっていう。
うん、余すところなくだよね。うん。
あの、付け足すこともなく、多分削るとこともなくみたいな。
うん、ああ、そうなんや。
で、本当に漫画が動いてるっていう感じがして、なんか、うん、バカみたいな感想なんですけど、アニメの感想で、漫画が動いてるっていう。
そういうもんだよ。
そうなんですけど。
アニメってそういうもんだよ。
戦後か。
漫画アニメ。
アニメは漫画を動かそうと思って出来上がったけ
ど。でもね、ほんとそう、そう。
うん。
その、アニメーターさんの描く絵を整えずになんか出してるみたいなね、ちょっと。
あ
だからその感じがその漫画の絵を動かしてるみたいな感じ。
うん。
だし、まあストーリーもね。
うん、あれは。
やっぱりちょっといろいろ思い出しちゃうこともあるし。
うん。うん、うん。
ね、まあストーリー
結構なんかセリフがなんか元に戻ってたみたいなの聞いたけど。
ああ。多分、あそこですね、うん、事件の。
そうそうそう。
通り魔が出てたところのセリフとか新聞の記事とかかな。
だから、なんか俺も後で調べたら、まあ、一番最初にこうか、漫画が公開された時と単行本化でセリフがちょっとこう、いろいろあって直してるところとかがあって、うん、でもそれをまたちょっと映画でみたいなところがあるみたいな。
なんかね。
そう、まあね、うん、その実際の事件もあったしっていうようなところで。うん、まあでもね、これはね、ほんと見てよかったし。
うん。
ちょっといいもん。でもその、
うん。うん。あ、ごめんね。
ああ、いえ、大丈夫、大丈夫です。
漫画そのままって僕らというか、松崎も言ったじゃないですか。でも、はい、やっぱりアニメならではになってますよね。
うん。
こう、なんだろう。漫画を褒められて、嬉しくなるシーンとかって、うんうんうんうん、もちろん原作通りなんだけど、あそこはもう、あ、アニメだって感じになってますよね。
うん、
だから漫画の表現したかったことを動きとか、あと色がついたりとか音楽ですごく倍増させてる感じ。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
その、多分想像以上に雨の中スキップしてるみたいなシーンが長かったなっていうのも。
うんうんうん、
あそこも多分心情を多分表現してるのかなとかも思うし、うん、やっぱりそうですね、なんかその嫉妬に来る嫉妬した相手になんか褒められてっていうようなあそことか、
はいはいはい、
それでもう漫画描かないんですかって言われた時に、
うん、
いやもう頭の中にはあるし、みたいな、
うんうんうん。
あそこ僕好きなんですよね。
うんうん、
もう漫画やめたって言ってたのに、
うん、
いざ目の前に自分の大ファンの子が現れたら、
うん、
いや、やってますけど、みたいな、
うんうん。
圧倒的に才能のある人が自分を認めてくれてるっていうあの嬉しさがね、
なるほどね、
すごく好きなのと、
うん、
やっぱりあれも、なんか現実とリンクする部分もあるけど、やっぱりあそこもファンタジーじゃないですか、その過去にちょっと、
はいはい、
したりとか、あそこの描き方もね、うまいですし、
うまいな、
あの4コマの紙がスッてドアのところ行くところとか、
うん、
あとそのまあエンディングも良かったな、その一人でただただそれでももう書き続けるしかないんだって決意して、うんうん、最後エンディング仕事場に戻って書いてる 中、日がどんどん暮れてる中で、こう、スタッフロールがこう流れていく。うん、
ああ。
これはちょっともう全部良かったですね。うん、
なるほど。
うん、
まあ、もともと松崎さんね、原作大好きで、俺と三平さんに布教活動するぐらいでしたもんね。
もう、なんだ、もう、号泣したな、マジで。マジで、マスクの中、鼻水がぐっちょぐちょになって。
いや、でもわかるわ。
ね、映画館周りでも結構すすりなく、
まあ、そうだろうな。
結構ありましたもん。いや、素晴らしいが、まあね、当然知ってる有名作品ではあるので、だとは思うんですけども、まあ、1時間ですし。
うん。
うん。どっちも見やすい尺ですよね。
うん。トラピジューも90分ですね。
うん。ああ、なるほど。
はい。なので僕みたいに普段映画、まあ暑いからあんまり外出たくないよって人もいるかもしれないですけど、
うん、
ちょっとあれ見てほしい。映画館でちょっと体験してほしいですね。と、うん、いうことでちょっと長くなりましたが、はい。
いえいえ。映画館涼しいですからね。
そう。確かに。
はい、うん。ということで、時間も結構キワキワになってきたので、A パートは、はい、とりあえず、ここでということで、引き続き B パートの方も企画ありますんで、よろしくお願いいたします。二次祭オレフェス出演アーティスト選抜。
おー。
はい、ということですね、以前にですね、そうですね、夏。
夏っぽい企画。
以前にですね、まあ、自分が主催する音楽フェスに、グループ5組を出演させることができるとしたら、どのグループ出演させたいですかみたいな、メールが来たんで、それにお答えしようと。まあ、はい、ソロでもいいし、グループでもいいし、バンド、その他歌関係なら何でもということでですね。
はい。
で、まずその企画出してくれた方からですね、メールフォームでですね、メールもさらにいただきました。
ありがとうございます。
フェスを作る企画を提案したものです。企画採用ありがとうございます。私も5組選べるなら誰にしようか考えてみたんですが、男性アイドルバンド系のアニメをほとんど見ていないので、結果全組女性グループになってしまいました。その中でもいろんなタイプのグループを出場させた方が面白いと思って選んだのはこれですと。トゲなしトゲあり、ガールズバンドくらい、
うん、
流川ガールズ、普通の女子高生がロコドルやってみた。
うん、
キャロル&チューズデイ、キャロル&チューズデイ。で、エイコ、パリッピ孔明、ガールズデッドモンスター、エンジェルビーツ。
ああ。
ということでいただいてますが。
なるほど。
なるほどね。
まあ、もしかしたらね、我々でも被るのがあるかもしれないです。
うん。
どうなんでしょうか。
はい。
結構被りそうな気もする。
じゃあ、ちょっと3プラス1形式で、最初に5組。おのおの発表して、ちょっと掘り下げていく感じしましょう。
なるほど。はい。
はい、じゃあ、まずは私、三平三平の選抜5組は、
はい。
まあ、ちょっといろいろ悩んだりもしたんですけれども、まず1組目、デトロイドメタルシティ。
うん。
クラウザーさん。
なるほど。
そして、放課後ティータイム、ケイオン。
うん。
劇場版なでしこバンド。そして、こちら、ヒーローマンの、ホリー・バージニア・ジョーンズさん。そして、林民名、超時空要塞マクロス。こちらの5組とさせていただきました。
はい。じゃあ、ドイツ行きます。
はい。
ちょっと待ってくださいね。
うん。当日になってもまだ悩んでる。フェス当日に。
一組目。
うん。
シャインポスト、ティングス。
そっか、それもあった。
二組目。
うん。
ベック。ベック。
おおお。
三組目。それでも世界は美しい、ニケール・メルシエ。
おお。
四組目。僕のヒーローアカデミア、一年 A 組。
あ。
で、鳥が、宇宙船サジタリウスのシビップ。
おほほほほ。
はい。
なるほど。
はい。
松崎さん。
はい。 僕も、これもう、あと、もう一組目からもう順番で。
はい。
いきます。オープニングアクト。マクロスセブン、ファイアーボンバー。
うん。
あ、なんかエコーかかってます。
ごめんなさい。俺の方でちょっとミスりました。ごめんなさい。
あ、はい。
はい。
二組目。スケットダンス、ザ・スケッチブック。
おー、なるほど。
3組目、ミス・モノクローム。
おお
で、4組目、ボッチ・ザ・ロック結束バンド。
うん。
で、オートリーヘッドライナー、デトロイト・メタル・シティ。
お
お、あ、はい、意外とじゃあ、アーティスト被らなかった感じですかね。
DMC だけ。
うん、でも別バンドですからね。
すごい。
でもだからあれですよ、でかいフェスの中で、短編ステージ、ドイチューステージ、松崎ステージ。
そういうことですよね。
できますよ。う
ん、いいです
ね。これ、じゃあ掘り下げていきましょうか。
はい。
はい。
俺は、もしやるなら交番も行った順なんですけど。
はいはい。
はいはい。
まずちょっとオープニングアクトは、やっぱりもう、つかみということで DMC の皆さんにやっていただいてですね。
つかみか。うん、
はい。もう、とりあえず、わーっともう、わけわかんないまま盛り上げてもらうっていうのがありますね。はい、
うん。
で、これね、放課後ティータイムやっぱ悩んだんですよ。他にも、ね、やっぱりボザロもいれば、ガルクラもいたりするから、
バンド
と。
うん。うん。
でも、ここはあえて、一番プロ志向じゃない子たちに、
うん、
出してあげたいということで、ね、でも結構この DMC との並びがちょっといいかなと思って、
うん、
結構もうみんなポカーンとしてたりとか、あとミオちゃんに至っては怖がったり、
はいはい。
あと沢子先生に至ってはこれよこれみたいな感じで、
そうでしょうね。
うん。うん、ブギちゃんは何も分からずすごいとか言ってたり。
うん。
うん。っていう、まぁ、あ、ちょっと並びが見たいかなと思って。で、まぁ、あ、放課後ティータイム行って、で、今度、なでしこバンド。はい、劇場版で、ちょっと、皆さんが、めぐみちゃんっていう女の子と、ホーメイガールズのこのバックでバンドやるみたいのが、シーンがあったんですけれども。
はい。なでしこの劇場版。
うん。
ですね。
ちょっとこう落ち着いた感じのビッグバンドみたいな感じだったんで、ちょっとそれを見た軽音メンバーのリアクションとかも見たいなっていうのもちょっとあって。
うん。
うん。で、ヒーローマンのホリー・バージニア・ジョーンズってこれ、ジョーイ君のお姉さんなんですけど、
うん。
パンクバンドやってて、で、ただアニメの中では一回会いに来た時に路上でベースの弾き語りやったんですよ。
うん。
それがまあめちゃくちゃかっこよかったなっていうので、ちょっとソロで。で、
なるほど、
まあお姉さんがいるってことは、まあ客席にジョイ君もいるだろうなっていう、ちょっと僕の横島な心もあったりするんですけれども。
何を横島に考えてるんだどういうことだ、
プロデューサー特権で。でも結構ここね、ベースの弾き語りなんで、まあもし飛び入りを許してくれるならば、ここでボザロのキクリと、
なるほど。
まあちょっと他のステージも出られてましたけど、ヒロアカ二郎ちゃん。
うん。ベースボーカル。
もうなんか、三人でそう、ベースボーカルで何かちょっと、セッション的なことをやってほしいなとも思ったりして、で、最後はやっぱリンミン名で愛覚えていますかで、ちょっと締めたいなっていうのはありますね、うん、僕のプランでは。
なるほどね。
いや、うん。マクロス悩んだ。はい、
ああ。
うん。
まあでもちょっとこんな感じかなと、他にもいろいろ入れたいのありましたけど。
うん。
さあ、じゃあドイチューさん。
僕はまあ、ティングスでまあ、オープニングはちょっとアイドルで、うん、キャッキャッキャッキャ元気な感じで、最初、アイドルさんにまずやってもらって。
忘れてたな。
で、リオ様の歌声にみんなまず痺れてもらって。
うん。
はい。で、まあ、フェスっぽく、ベック。
うん、
まあバンド、やっぱ、まあ、ああいう、
うん。絶対ベックは入れたいもんな、でも。
うん、やっぱね。
うん。
フェスっていう感じするじゃないですか。
うん、する、うん。めっちゃする。
なんか、 若き実力派バンドみたいな感じで。
なんかね、かっこいいし。で、僕の勝手なイメージなんですけど、夏フェスのニュースっていつもゲリラ豪雨に合ってるなってイメージがあったんで。
うん。わかる。
で、それでも世界は美しいで雨降らしの歌を歌って、もう雨一回呼びます。
あ、もう演出として雨を。
はい。もう2系に雨降らしてもらいます。で、ヒロアカ1年 A 組、もう文化祭でやったまんまのことをやってもらいます。
ああ、いいっすね。
もうお祭り騒ぎです。もう1年 A 組全員で。
うん、
もう演出もすごい。
うん、
ので、盛り上がったところ、最後はシビップの弾き語りで、綺麗に締めて終わるっていう感じの構成にしました。
いいね。雨入れたのに、ね。
あ、そうですね。あとちょっと1年 A 組はね、ちょっと、改めて、そこだけ見返したんですよ、アニメ。
うん。
やっぱもう、ジローちゃんが良すぎる。
あそこはいいっすね。
うん。はい、その後
バクゴーがドラムだっけ？
そうです。バクゴードラムで、キーボードが、ヤオモモで。
うん。
ギターが、雷と、つくよみ。
ああ。
はい。
いいなぁ。結構ダンサーもいるよね。
そうです。みんなで踊ってますね。
うん、アシドさんとか踊ってたな。
うん。
そっから二郎ちゃん一回借りますから。
わかりました。まあまあ、タイムテーブルが合わせます。
はい、タイムテーブルうまく組んで。
うん。
はい。
さあ、松崎さん。
はい。まあ僕が、まあやるフェスっていうことで、まあ僕メイン、はい、僕が考えたステージっていうことで、まあ、絶対トラブルって起きるんですよ。
うん。
うん。
フェスなんてやったことないから。
ああ、まあ、そうですね。
入場待機列になんか、炎天下の中2時間ぐらい並ばされたりとか。
初回のフェスは大抵そういうの運営のミスがある。
うん。
飯が思いのほか早く完売したりとか。
ああ、よく聞くよね、そういうの。
はいはいはい。
飲み物がねえぞ、つって熱中症にさせる期間みたいな感じの、客の怒号から始まるんですけど。
うん。うんうん、
そんな荒れてる中を、俺の歌を聴けっつってファイヤーボンバーが出てきて、
うん、
もう全部を平和に収めます。
お
マクロスはね、迷ったんですよ。それこそ、リンミンメイと、うん、あと、
シェリルとか。なんか、とか、シェリルとか、はい。
悩んだんですけど、やっぱり、宇宙からやってくる敵を戦わずに、歌の力だけで倒すっていう、
うん
うん、このね、マクロスセブンのちょっとね、変な感じが僕はやっぱり好きなので。
うん。
なんでちょっとトップバッター。まあトップバッターっぽいし、なんかどこでもいいんですけど、まあね、ファイアボンバーって、うん。それこそヘッドライナーでもよかったんですけど、ちょっとトップバッター任せてみようかなと。
絶対盛り上がるわ。
うん。
うん。
で、二組目、オファーしたバンドが来ません。
あるね。ある。
ガイタレ、
ガイタレもあるし、事前に、直前で揉めて、辞退するバンドとかもね。
裏で揉めたのかどうか分かんないんですが。
最近もちょっとあったしな。
で、どうしようってなった時に、やっぱり助けてくれるのは、やっぱりスケットダンスのメンバーです。
うん、ミシェルガンエレファントじゃない。
ファニーバニーです。はい。ファニーバニーです。僕ザ・スケッチブックに僕、ファニーバニーっていう歌が僕は好きすぎるので。
うん。
なので、それだけやってくれたらもう全部丸く収まります。やったー、よかったーっつって。
いいね、それはいい。
で、こ、うん、の中で、まあ、基本僕もう全部バンドで、揃えたんですけど。
うん、うん、結構あえてアイドル入れなかったんだ。うんうん
はい。アイマスはアイマスだけで僕は考え
たい
最初はと思って。
うん。
なので、ここでちょっと変化球を見せたいなと思って、
うん。
僕実際に堀江優さんのライブ見に行った時に、
うん。
ミスモノクロームが出てきて、
うん。
びっくりした覚えがあるので、
うん。
それをちょっとここでぶち込みたいなと。
うん。
声堀江優衣だけど、っていうやつ。 堀江優衣さん、堀江さんも、ミスモノクロームさんが来てくれましたって言ってたし、とか。で、ここでちょっと、ちょっと違う感じの、
うん。
他のやつとは違う感じの、ただおそらく、モニターが映らないみたいなトラブルも多分あります。でも。
ありますね。はい。
でも、歌声は届いてくれると信じてます。モノクロームなら。
うん。
うん。
で、4組目結束バンドなんですけど、
うん。
うん。
これは僕は、このヘッドライナーの、デトロイトメタルシティに僕は結束バンドを合わせたいなと。
おー。なるほど。
三平さんは放課後ティータイムと合わせたいっていう話だったじゃないですか。うん、
はい。
僕は、クラウザーさんにビビってるボッチちゃんが見たい。
なるほど。
着眼点はちょっと似てるな。
めっちゃビビりまくって、
うん。
最初全然、うまくいかないボッチちゃんが見たいっていう。
うん。
うん。
で、そんな中、ボッチちゃんを怖がらせてしまったみたいな気持ちにちょっとなってるのも見たい。
うん。クラウザーさんの内心みたいな。
そうそう。中の人というか。う
ん、なるほど。
中の人名前なん
でしたっけ？ネギシ
君か。
あ、そうだ。もう見たいっていう。
うんうんうん。
いうので、ここはちょっと、連続でやりたいなっていうのがあって。うん、
なるほど。
でもまあ最終的にはそのデトロイトメタルシティに出てもらってもう全部をぶち壊して、
うん。
もう伝説になって、一回きりのフェスにしたいなと。
大丈夫？ニジカちゃんに顔面に唾吐いたりせえへん？
するする。めっちゃする。
やめてあげて。
でもしちゃうから。
しちゃうの？
あのメイクしたらやっぱりしちゃうじゃないですか。
しちゃうよな。
しちゃうんだ。やだな。それやだな。
だからファン層もぐちゃぐちゃになって。
うん。
わかんないですけど、それこそ客席にキクリが来ててもいいですし。
うん。
うん。
で、他の客と。あれ、
キクリいたら。
うん。他の客とはね、暴力沙汰になってくれてもいいですし。っていうなんか、ごちゃ混ぜなんですけど、僕の好きな、この5つっていう感じですね。
うん。
うん。
でもこれ結構やっぱ悩んだよね。
そう。
そうですね。
僕は割とコンセプトがあったんで、
うん。
あとね、言ったらちょっと、ストリングスじゃないです。ちょっとオーケストラっぽいところも入れたくて。
うん。
だから例えば4月は君の嘘のキャラクターとか、
はいはいはい、
なんかああいうちょっとしっとりしたようなやつも入れたかったし、
うん、俺なんかどっかでジャイアン絡めたかったんだけど無理だったな。
いや俺もね、ロコムジカをちょっと悩んだんですよね。
ああ
、ああ、はいはいはいはいはい、
うん、歌下手枠。
うん、
もう一個枠あったら、極ドルズもちょっと入れたかったの。極像入って
くる。ああ
。まあ、でも。
押しぶどうの、あれで、エリピオさんの道のとかもいいな。
そうね。
うん。
これはでも結構、夢広がりますね。
楽しいです。
こういうの考えるの、ね。フェスってちょっと新しい着眼点かもしれないですね。
うん。
うん。いやー、まあでもこんな感じで。今回は、うん、我々の二次祭オレフェスをちょっと考えてみましたんで。
うん。
これもね、またこういうアーティストいますよっていうのがあれば。
ぜひぜひ。
感想とともに送っていただければと思いますんで、はい。企画の方もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。ということで、今回 B パートは、二次祭オレフェス、出演アーティスト選抜をやってみました。では、エンディングです。
はい。
はい。
はい。では、メールを読んでいきましょう。
メール。
ですね。あ、まあ、あとは、X での、感想ですね。やっぱ、ライブの感想が、ちょっと 多めなんで、最初読んでいきます。
ライト、
二次元再退社の夜、ライト 16-2D ワイダン、サブタイトル通りにワイワイ楽しいライブ、それとも飲み会でしたね。三人ともイカレ、三人とも違うイカレ具合で、ところどころお互い弾いてたりするのおもろいんだよな。
おーい。
どこならつぶやいてええんやっていう内容だったんで、とりあえず楽しかったとだけご報告、かっこ笑いと。
ありがたい。
はい。それが何よりです。
うん、
次の方も面白かったけど危なすぎてつぶやけないね、笑い。あと、スケイさんって矢上博樹先生の二人にお任せかしら。どんどん絵が綺麗になって画集とか出てた思い出。そうですね。矢上博樹先生の二人にお任せでしたね。
ありましたね。
スケイさんの服の話でいろいろ。
はい。
そうだそうだ。
喋ってた時になんか、タイトルが思い出せなかったんですよね。
うん、
さあ次、その T シャツどこで着んねんと言われて、ここだと思ってしまい、ここだと思ってしまい込んでたのを探し出して、開けてきたんだという三平さん、探してるとこ想像すると三平さんはやっぱり可愛かったと、この T シャツはセーフ？って写真あげたやつですね。レッドロップさんの、快楽天店で、僕が すごく昔に買った T シャツ、解禁したという乳首丸写りでしたね。
そうですね。
三人の、三人の六つの乳首が、思いっきり出てますんで。
うん。
まあ、あれくらいは、あれでしょ、まあまあ、X の AI も見つけられないでしょ。
まあ、まあ、僕らは全然いいんですけど、はい。
うん。
まあ、大丈夫でしょ。俺の親も Twitter 見てるらしいけど、写真拡大したりしないでしょ。
まあまあ、うん、大丈夫です。
言わないだけです。
うん。
見てんだ。こちら、今回も楽しかったです。私の実家近くにも昔はエロ本の自販機ありましたね。って、なんかエロ本の自販機の話にもなったんだよな。
なったなった。
割と最初の。
うん。
あ、いいですか。マジックミラー型ではなかったんで、普通に昼間でも見えるようになってました。ああ、そういうのもあったんですね。さあ、じゃあ次。なぜそのタイミングでガンスリ特集やったのかを遡ってたら、なんかそんな話も出たんでしたっけ？昔の話になった時に。
それ前のヘルツかな？
ヘルツ？
あれ前のヘルツか？はい、あ、ごめんなさい、これヘルツですかね。はい。ガンスリ特集やったのかを遡ってたら、火曜サザエさんオープニング事変というパワーワードが出てきたので聞き返してみますと。あったな、ダダダ海事件。
事件ね。
あれほどジェネレーションギャップ感じたことなかったよ。
うん。
事件。
はい。で、次は、じゃあ、夏アニメ3プラス1暫定リスナーからも届いております。
あ、はい。
はい。
負けヒロインが多すぎるより、ぬくみず果樹。主人公の妹ちゃんですね。
はいはい。
時々ぼそっとロシア語で出れる隣のアーレさんより、スオーユキ。そして先輩は男の子より、アオイサキ。
で、
プラスワンが逃げ上手の若君より、北条時行。
うん。
コンクールの男性枠は時行とパイの子の誠くんで迷いました。この二人は強いですね、と。
強いですね。
うん。で、次の方なんですけど、ちょっとわけわかんなくなっちゃってるのかな。次の方。まず一人目、青井咲、はい。先輩は男の子。
はい。
二人目、花岡誠。
うん、
男の子。で、まあ、はい、ダリア・ロセッティ、魔道具師、魔道具師ダリアはうつむかない。で、プラスワンはウィル・セルフォルト、スエト・ケンのウィストリア。で、ドイチューさんと同意見で異世界ゆるり聞くはほんと素敵ですって書かれてるんですけど、花岡誠くんがもう3の方に入ってますね。
そうですね。
うん。で、しかも3人目じゃなく真ん中に入ってるのがもうガチで間違えたんじゃないかもあって、
うん、
ちょっと面白いんですけど。まあ本人がね、そう思ったら。
まあまあ、
うん。
性別なんて合ってないようなもんですから。
まあルールは守ってるつもりなんでしょう。
はい。どうもありがとうございます。でですね、あとこちらですね、メールフォームで、 届いたんですけれども、
はい、
ニコニコ動画の復旧の日が8月5日に決まりましたが、今年の二次祭オールナイト生配信は開始されるのでしょうか、はいはい、毎年一番楽しみにしている夏のイベントなんで、ぜひやってほしいです。よろしくお願いします。そしてもう一つ最後までお付き合いするので、8月のオールナイト生ぜひやってくださいということなんですけれども、
うん、
8月はちょっとそのニコニコのどうなるかみたいのもちょっとね、まあ復旧の日決まりましたけれども、
ただその、
うん、
たりしたんで、
その動画はニコニコ動画は復旧するけど、ニコニコチャンネルがっていうのは
だ
から、ちょっとまだ状況を見ながらなので、8月のオールナイトはちょっとごめんなさい、はい、ないです。
はい。なので8月はそのロフトのバーイベントで、
はい。はい。ただまあもし。ね、オールナイトを本当に、本当にですよ、熱望する声がたくさんあるならば、うん、まあ別の月とかに思い切ってやってみるのもいいかなとは思ってますんで、
は
い、
ある程度のね、あの数、うん、要望の数が揃えばやりましょう。う
ん、リスナーの熱意です。
はい。
で、これは一人だけの熱意じゃなくて、一人一人の熱意は小さくても、数が揃えば。
はい。
そうです。
あの、一人だけの熱量でできることとできないこともあったりするので。
はい。
はい。でも、まあ、お声があればやらせていただきますんで、ぜひぜひ皆さん、やってほしいという人いたら、よろしくお願いします。
はい。求めております。
うん。
さあ、それでは告知ですね。ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。まあ現在劇場版を実況している関係で配信月1回で月額550円生配信加工アーカイブも全て見られますが、まあちょっと、8月5日でニコニコ動画復旧しますが、ちょっとまだいろいろわかんないところもあるので、で、8月も、明日、明後日ですか。
はい。明日。
公開される、8月分100回記念。
はい。
100回。
はい、YouTube でまたこちらの方無料で配信させていただきますのでフルで。
これはすごいです。
はい、はい、で100回記念ということでね、なんと、はい、ゲストもいちゃったりするので。
はい、はい、あのどこにも告知してないですけどゲストがいます。う
ん、はい。
告知しないままにします、はい、このまま。
いやもうしないままでいいんじゃないですか。見て驚いていただければ。
わかりました。
はい。ということで、ぜひぜひこちら、8月の100回記念配信もよろしくお願いします。
はい。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的に毎週金曜20時更新になっておりますので、ぜひぜひ皆さんこちらもチャンネル登録、ご視聴、コメント、感想をよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
違う人だ
よ。お経か。
抑揚をつけると裏返る。
さらに、番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来。
小田武道
入ってる。ライブの、うん、えいお
入れなくていい。入れなくていいよ。
二次祭ライブの運営をしていただけるキーを事務局となりましたら、二次元祭大社と、マーク、ヤフー .co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてノートの投げ銭、今週いただきましたけれども、随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
そして出張ライブはご依頼案内ページができておりますので、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせだけでも結構です。はい、はい。ヘルツのブログ、にも URL 貼ってますので、ぜひぜひご依頼ください。ではそんな感じで、第449回二次祭ヘルツ、お相手は、三平三平と、
ドイチュート、
松崎勝利でした。
二次祭、
ヘルツでした。ヘルツ
でした。
はい、OK です。
土井さん。
声、
はい。
これ、土曜日までに治ります？
ちょっと様子見て、三平さんに代わってもらうかもしれんな。
何土曜日なんだっけ
これ、更新されるこの8月4、3日土曜日に、う
ん、
昼間にですね、また秋葉原のホビー天国兄さん、ボークさんの。
あ、はいはいはいはい。
ハイスクールフリートの。
はい。
あ、ハイフリー。うんうん。
イベントの MC をですね、僕と土井さんがやったはずなんです。
はい。
なるほど。
やったはずです。治ってるはずです、
はい。今日の昼間に。
はい。終わったはずなんですが。
うん。
どうなるのかっていう。
はい。ガッサガサでやったかもしれません。
これは。
なので。
ちょっと、この辺は、なんか、見てた人からも、なんか欲しいな。宇宙どうだか、現場の生の声。
なんで、最悪、
はい。
ミキラさんに代わってもらう可能性もなくはないってことですね。
そうですね。
ああ、なるほど。
松崎ピンか。
ピンか。
おお。前の日何も言われてないから夜勤入れてるよ。昼急に言われても結構、俺も声ガラガラで行く可能性あるからね。代役で言われて声全然出てねえ可能性あるからね、俺も。
もうそしたら、そしたら土井美平でガラガラコンビでやりましょうよ。
そうですね。
こういう二人ですっていう。
うん。
マジで、元プロレスラーの二人みたいな。
これで売ってまんねんって、この声でっていう。まあどうなることやら、はい、ユーチューブさん頑張ってください。
はい。